ひばりクラブの皆さん、また落語会の皆さん、おはようございます。今日も朝ですね、お話をしておりますが、今日は第2回目ですね、一つ一つの第2回目、夫婦別姓ということでですね、まあ、これも今議論になっておりますので、少し議論をしたいと思うんですけども、この問題はですね、この個人の問題じゃないんですよ、実は。それから文明の問題であってですね、男女の問題ではないんですね。我々の文明をどういうふうに考えて、どういう日本社会がいいのかということに対する日本人のコンセンサスの問題なんですね。で、まあ、簡単に言えば、人生は家庭で送るのか、個人で送るのかっていうことですね。私は実は国際的にもいろんなところで生活もしましたけれども、まあ、その国の生活の実態を知ってるという意味ではですね、まあヨーロッパではフランスとドイツ、アメリカはですね、アメリカと一言でちょっと言うわけいかなくてですね、アメリカではカリフォルニアとニューヨークでは随分違いますし、それから中央部とか南の方ですね、ニューオーリンズとか、それからまあ私がよく行ったって言ったらサウスカロライナですけど、そういうところではまた全然違うもんですから、そのアメリカ一括りとはちょっと難しい。それからアジアではですね、やっぱりまあ中国、韓国、台湾ぐらいはしょっちゅう行きましたしね。やっぱりまあ日本と親しいですよ。それからあと東南アジアっていうとやっぱり、まあ行ったところっていうんじゃなくてね、そこに少し滞在してるとか生活してたという意味じゃマレーシアとインドネシア、フィリピンぐらいなもんですかね。まあ、やはり東南アジアは相当近いですね。ベトナムなんていうのは相当違いました。まあ、共産主義でもありますからね、半分ぐらい。だけど、まあまあ、やっぱり似たところありますね。その他のところは旅行では行ったことありますけども、なんか生活を知ってるってことじゃないんですね。まあそういうところの印象ですので、まあ、そこに長くですね、20年、30年住んでおられた方はまた別の印象をお持ちだと思うんですけどね。私がまあ、1ヶ月、2ヶ月とかね。まあ何回か、20回行ったとかね。まあそういうぐらいの感じでお話ししますとね。やっぱり日本は非常に特殊なんですよ。日本は戸籍がありましてね。あなたは戸籍誰ですかとか、親父とかお袋はどういう人ですかとか、家系はどうですかとか、で、お子さんはとか、こんなことが聞ける会話の中に出てくるのはまあ日本ぐらいなもんで、韓国、台湾、中国でもちょっと難しいかなっていう感じがするんですよ。ましてですね、アメリカとなりますと、これはまあアメリカのどこに住むかってこともあるんですけどね。18歳、子供が18歳になりますと、原則として家を出るんですよ。18で個人として独立しますからね。親権もなくなりますんで、親とは離れてしまうんですね。じゃあ、その時に大学に行った場合、大学の学費は誰が出すかっていうとですね、もちろん親が出す場合もあるんですけど、親が持たせてくれない場合も多いんですよ。ですから、まあ大学のことは私も何回も行きましたし、調査もしましたんでね、まあまずこんなもんかと思いますけど、大学1年2年やったらですね、もう学費が尽きてしまって、大学3年ではアルバイトをしてお金を貯めて、大学4年5年と行く、いやまあ3年4年と行く人も多いし、まあそれから、親が、まあ、言ってみればパンとかね、まあ日本で言えばお米と味噌みたいなもんですけど、そういうんだけちょっとね、応援してくれるっていうようなところもあります。もちろんお金で応援してくれるところもありますが、概念が違うんですよ。考え方が。もう18以上になったら、子供はもう、親子の関係が切れるって言った方がいいんですね。日本はもう全然違いますから。息子や娘が30いくつになっても結婚してなかったら親と一緒に住んでですね、お母さんの作ったご飯食べるとそんなことは絶対ないですよ。それはありません。第一、18歳を過ぎて、僕は大学の公式文書しか知らないんですけどね、ここは。18歳過ぎて親の面倒を見てもらうときは、なんか贈与税を払って見てもらうか、それとも家庭裁判所に申請して、特別な許可をもらって事情がこうだから、つまり親と子供が一人ずつの大人として、生活するわけですから、もちろん、親のお金でご飯を食べたら、贈与税、贈与なんですよ。いや、もう、概念がね、なかなか最初難しかったですよ。 あれ？何言ってやってんのかなと思ったこともありましたね。ですから、夫婦別姓とかなんか言ってもですね、全然別姓の意味が違うんですね。まあ、フランスもですね、フランスは家庭よくわかんなかったんです。僕一番長かったっけですね。どういう家庭生活を送ってるのかっていうのが、ね、よくわかりませんでした。またドイツがね、変わってるんですよ。ドイツはね、なんかね、結婚してる妻と、それから日本でいう同性ですね。これほとんど区別しません。フラウト、フロインリヒスとかなんか単語もあってですね。それで、まあ僕が会ったドイツ人はこう言ってましたね。例えば男の母親っていうのは、妻でも、まあ女友達って訳すんですかね。それとも内縁の妻って訳すんですかね。まあ、これはね、社会によって全然違うんで、適切な翻訳そのままではないんですけど、同じように取り扱わなきゃいけないと僕に説明をしてくれました。妻だからちゃんとすると。内縁の妻ならダメだと。女友達全然ダメだっていうね、区別はしないと。こう言ってましたね。ですから、夫婦の関係とか、家庭の関係、子供との関係ってのはね、もう、ものすごく世界のあれによって違うんですね。もちろんアラブって言うと全然違いますしね。中東全然違いますし、またロシア違いますしね。で、ですから、この夫婦別姓なんて考えるときは、まず日本がどういう夫婦関係なのか、どういう家族関係なのか、親とか子供とどういう関係であるのか、どういうふうに社会をしなきゃいけないのかっていうことなんですね。まあ、戸籍ってのはだいたい世界200カ国のうち7カ国と言われてますけども、まあ、日本のようにちゃんとした戸籍はですね、多分日本だけか、もしくは、日本に一時併合されてた台湾とか朝鮮に限られると言ってもいいと思います。それで、家を単位に家族と一緒に暮らすっていう考え方ですね。これはね、不思議なことに僕は日本で生まれてますからね、家族が一致団結しても、僕なんか家族、日本と共に生きてきましたから、もう家族が病気でもしたらもう一生懸命ね、車でこう、運転して行ったりね、まあ本当に家族と本人とは一緒なんですよ、日本では。同一人格なんですよ。子供もそうなんですね。で、もうとにかく、そこのうちのお母さんつったら日本ではですね、もう家族を代表して、よその子が来たら、つってやってあげる。ね。で、自分のうちのことは、旦那がこうですから仕方ありませんとか言ってね、家族を代表してお母さんが、その態度を取るんですけど。これがね、個人を単位にしてる国って結構多いんですよ。これは、子供がずっと多いんですね、世界では。ちょっと、個人ですから。夫と妻も別人なんです。日本だと夫と妻はね、ほとんど同一人格なんです。ですから、日本で離婚しそうになった夫婦も、外国生活すると、離婚の話がなくなるとも言われます。これはですね、いろんな原因があるんですけどもですね、まあ外国行ったら寂しいとかそういうこともあるんですが、基本的にはですね、夫婦は、日本ではね、夫婦はね、同一人格なんですよ。だから、意見が合わなきゃいけないとかね、同じことを考えてはいけないとかね、ひどい時には趣味が同じなしいけないとかね、そういう感じが日本の夫婦にあるんですけど、外国の人と全然違うんですよ。夫は夫、妻は妻なんですよ。だから、それぞれの人生をそれぞれ送るっていう感じなんですね。そういうとこは僕結構多かったですよ。まあ、戸籍がないってことはそういうことですよね。だから、じゃあ戸籍がなかったらその人なんて言うのって聞かれたことあるんですよ。ドイツなんかも戸籍ありませんからね。そしたら、武田邦彦ですと答えるだけなんですよ。ご家族は、いや、家族のことは別に関係ありません。まあ、こういう感じなんですね。日本ではまず家族から入るんですよ。で、家族に、僕がいて、妻がいて、ばあさんがいて、子供が二人いて、どうのこうの。子供は一人結婚してますけど、孫は一緒に住んでますとかね。そういう、なんか、家単位って、家単位っていうか、夫婦単位なんですね。夫婦が一心同体だから、かえって離婚が、まあ、多いってことないんですけどね。まあ、夫婦の意見を合わせようとしたり、夫婦の考えを一緒にしようとしたりするっていう傾向がありますね、はっきりと。子供もですね、子供も一人の人格というかむしろ家族の中の一員っていう感じなんですね。これはどうしてかというと、日本の場合はおばあちゃんおじいちゃんがいて、両親がいて、そして自分がいて、自分の後に子供がいるっていうそういうこの盾なんですよ。 ですから、縦の中の自分っていう考え方なんですね。これはね、僕は最新だと思います。一番新しい考えだと思います。これ古くありません。なんでかっていうと、生物はこれができてから繁栄したんですから。ええ。生物ね、最初ね、15億年以上前はですね、生物いたんですけども、自分一人なんですよ。子供もいないんです。オスメスがいなかったから。子供いないとね、体が疲れてきてロートルになったらどうなるかって、ただ自分が死ぬだけなんですよ。すごいでしょ？ねえ、それで、全部がそうなんですよ。今日本にね、もし一人の子供も日本にいなかったらね、誰が子供がいるとか、子供がいないじゃなくて、日本一人も子供いなかったら、我々は多分ね、生きる意欲を失うか、少なくとも新幹線とか、高速道路は作りませんよ。作ったってしょうがないですよ。ビル作るときも30年ぐらい持ちゃいいわけですからね。ええ。じゃ全然感じが違うんですね。で、これは逆も言えてね、日本は相続税結構重くて、相続税のために親の家屋敷を売ったりね、しなきゃいけないこと多いんですけど、ヨーロッパなんか相続税が非常に軽いとこありますね。まあ、イタリアなんかそうなんですけども、ほとんど相続税ないって言ってもいいんですね。そうすると、家の中は変わるんですよ。ヨーロッパ人はね、ちょっと家っていう感じが少し少ないんで、マンションがほとんど多いんですね。マンションが。で、マンションに家具もついてまして、そこに引っ越すっていう例が多いですね。日本の場合は家族単位ですから、箱だけがマンションで、で箱には自分たちの家族のものを運んでそこに住むっていうね。だから、社会の人生の送り方ですね。そうですね。だから、僕なんかはもう落語ですから、やっぱり日本文明は非常に優れてると思ってるんですね。っていうのは、やっぱり家族単位、私なんかが考えてもですね、やっぱり家族で、親の元で育ったっていうのが、私の人格形成にも非常に影響を及ぼしてますしね。また、小さい頃家族が助けてくれたりしたことを本当に懐かしくよく思いますね。だから人生の一つの非常に貴重な時期でした。僕なんかでも自分が子供の頃、家族が助けてくれて、一生懸命お母さんお父さん貧乏してもね、僕には本を買ってくれたとか、そういう印象がありますね。それがどのくらい重要視するかっていう社会の考え方なんですよ。夫婦別姓っていうのはですね。だから、夫婦別姓だけ議論しちゃいけないんですよ。最近ですね、夫婦別姓の問題は夫婦別姓だけを議論してるんですよ。夫婦別姓で何が悪い？いやいや、悪いとことかありませんよ。全然夫婦別姓で構わないんですよ。ただ、日本の文化、子供の心の中、日本がこう縦に重要視するってことが、日本がなんで良かったか。これね、非常に不思議なことにね、日本人っていうのは縦が好きっていうか、縦に意識があるんです。ですから日本国っていうのは、日本国が、まあ5万年も続いてる、2000年は必ず続いてるんです。ずーっと。日本国が。で、日本っていうのはそういうまとまりを重要視しますからね。だから鎌倉時代、室町時代と言ってもね、日本人なんですよ。鎌倉の時も日本人なんです。室町の時も日本人、江戸時代も日本人で、明治になっても日本人なんですよ。いや、こんなの当たり前じゃないかと考えてる人多いんですけど、全然違いますよ。隣の中国ですら違います。ええ。もう、中東なんか行ったらもっと違うんですけどね。まあ、中東の話するとめんどくさいから、中国でもね、関東、宋、元、明、清って王朝が変わるでしょ？漢の時には漢人。まあ、今で言えば、中国っていうのは地域名前だからないんですけど、漢人。中国の人たちですね、言ってみれば。民族としては。で、漢が終わりまして200年ぐらいですね。紀元200年ぐらいですけど。すると5個、16国とかなってね。これ全部北方民族だから。中国という地域にはもう北方民族がほとんど住んでるんです。で、岡田先生、歴史家の岡田先生、重要な先生、その先生が僕に話してくれたのは、漢の終わりに殺された中国人、というか漢人ですね。肝心は9割って先生が言って、本当ですかって僕は聞いたことあるんですけどね。全部民族変わっちゃうんですよ。地域だけは中国ですけど。中国っていうかチャイナですね。シナです。チャイナって別でも何でもないですよ。地域名はチャイナですね。ええ。国名はないんです。日本みたいな国名はないんですね。地域名がチャイナ。で、チャイナには肝心。肝っていうのが日本でいう中国人。それで今度は5個16国の時代になったら、北方民族。それから、唐になったら、 党もちょっと違うところもあるんですけど、まあまあ、肝心と言ってもいいかもしれません。それから宋が肝心ですね。ところが次の元は、皆さんご存知のとおり、モンゴル人。民は肝心。秦は女真族、満州の人たち。これ違いますね、先生。こういうふうにこう、地域はチャイナで、呼び名は中国で、国はどんどん変わってるってことになる。だから、日本人と全く感覚違うんですよ。ですから、そういうね、こう、ずっと縦の流れ、俺たちは日本人だっていうのと、今度のシリアの件がありましたけどね、シリアもちょっとね、どっちかすったら、国名というよりか地域名なんですよ。だから、シリアという地域に住んでる人たちは、何人だと、いうことになりますね。ですから、こういろんな民族が混ざって、そして一緒にシリアという地域に住んでて、時にはシリアという国の名前を使ってるっていう、そういう感じなんです。だから、ちょっとそれをね、確認するには、地図をご覧になったら、イラクとシリアってね、一緒の国だってこと結構多いんですよ。じゃあそこのね、国境地のね、直線になってます、ピュッと。これフランス人が引いたんじゃないかと思うんですよね。要するに、イラクとかシリアに住んでる人たちは、自分はイラク人だとか、シリア人だって意識はないんですよ。まあ、アラブ人ぐらいあるかもしれませんね。まあ、それから埼玉なんかで今問題になってるね。国のない人で4000万人もいますからね。だから、シリアにね。ですから、その名前を言うっていうことになりますね。ですから、まあ、そういうね、夫婦別姓での考え方っていうのは、そういう国の成り立ちなんですね。で、これは男女の問題と全く関係ありません。男女の問題だったら別に夫婦別姓でも同姓でも同じで、男の名前にしたって女の名前にしたっていいんだし、それから現在別に日本はね、だから日本の場合は子供のためになんですよ。子供と、親のため、自分のため、子供のために姓を同じくしてるっていう感じなんですよ。だから、例えば僕だったら武田となりますよね。そうすると、武田という縦のつながりをそこで確認するっていうだけなんですよ。だから、けだねなが本当に嘘を言ってるんで、やっぱりこういうのね、嘘を言っちゃいけないんですよね。嘘が一番いけないんですよ。日本の女性がアメリカに行って、アメリカで仕事がしにくいから夫婦別姓を認めてくる。これ全部嘘ですよ。アメリカはそういうことにこだわりませんから。もともと文化が違うから、あなたは戸籍が何ですかって、いや、戸籍がないんだから言わないですよ。その人が言ったせいです。ですから、それは日本で認められてるんですよ。別に女性でも男性でも、正式な戸籍の姓と、通称として使う姓が別だって、何のお咎めも受けないですよ。損害もありません。ああいう嘘言っちゃいけません。あれはね、今の経団連が、日本文化、まあね、経済やってる人たちはね、文化をじっくり考えたりすることはあまり得意じゃないんで、ああいう話になっちゃうんですね。ですから、ああいう嘘をね、経団連みたいな、日本の指導層が使っちゃいけないですよ。ね。全然間違いですから。だから、僕はどういう考えかってことを言えば、ね。これは、まあ、やっぱりね、僕は、オスメスができた生物が、こんなに栄えてるってことは、オスメスで一つのつがいを作るという考えの方が、子供についてもいいし、それから、親、自分、子供とつながるのを意識するっていう点でも大切だと。じゃあ、男性の性を女性の性にしてもいいんじゃないかって、もちろんいいですよ。いいけども、遺伝というのはですね、もともとこれちょっと他の時に話しますが、遺伝というのは男性に継がれるんです。女性には遺伝はね、基本的に繋がらないんですよ。なぜかって言ったら女性の方が生きてる価値があるからなんです。一人一人。だから日本はですね、女性は名前で呼ぶことが多いんです。ところが男性は名前で呼んでも意味がないんですよ。僕なんか国彦なんて呼ばれたことないですよ。いつも武田さんって呼ばれますよ。なんでかって言ったら、男は中途半端な人間なんですね。ですから、遺伝を重要視して、個人はあまり大切じゃないんです。ところが女性は、個人が大切なの。その人一人で完結してるんです。もちろん病気もね、血友病みたいに遺伝病ってのは大体男性に出るわけで、女性は出ないんですよ。つまり、遺伝的なものは男性であり、個人が大切なやつは女性であるという認識が日本に昔からあったんですね。それで大体は男の性にする。だけど、なんかね、女性の方の性が格式が高かったり、 そっちの方が良かったりしたら女性のせいにする。それはもうその時の臨機応変にする。男女平等の問題とは全く関係ありません。ちょっとこれも後で付け足しますけど、日本みたいに男女同権の国って世界にないんですよ。もうね、もうヨーロッパ、アメリカに行った人が全部誤解してましてね。もうね、テレビなんか私出てもすごい苦労しましたよ。女性のね、地理とか歴史の知識のないこと。もうね、どうにもならないですよ。もう、中学校の先生で最初から女性に教えなきゃいけないですよ。テレビ出てる女性にね。ということで、ちょっと今日は少し話がずれましたけど、夫婦別姓っていうのは文明の問題であって、男女の問題ではないということを今日お話しました。一人一人の方がお考えになってですね、どういうふうにしたら子供にもいいか、親にもいいかということをお考えいただければと思います。